旧約聖書の申命記の第4章の15節から24節、教会備え付けの聖書ですと前の方の251ページです。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記と続きますが、聖書の一番最初から5つ目の書物が申命記であります。その申命記の4章の15節からお読みいたします。それゆえあなた方は自ら深く慎まなければならない。ホレブで主が火の中からあなた方に語られた日にあなた方は何の形も見なかった。それであなた方は道を誤って自分のためにどんな形の刻んだ像をも作ってはならない。男または女の像を作ってはならない。すなわち地の上におる諸々の獣の像、空を飛ぶ諸々の鳥の像、地に這う諸々のものの像、地の下の水の中におる諸々の魚の像を作ってはならない。あなたはまた目を上げて天を望み、日、月、星、すなわちすべて天の万象を見、誘惑されてそれを拝み、それに仕えてはならない。それらのものはあなたの神、主が全天下の万民に分けられたものである。しかし主はあなた方を取って鉄の炉、すなわちエジプトから導き出し、自分の所有の民とされた。今日見る通りである。ところで主はあなた方のゆえに私を怒り、私がヨルダンを渡っていくことができないことと、あなたの神主が修行としてあなたに賜る良い地に入ることができないこととを誓われた。私はこの地で死ぬ。ヨルダンを渡っていくことはできない。しかし、あなた方は渡っていって、あの良い地を得るであろう。あなた方は慎み、あなた方の神、主があなた方と結ばれた契約を忘れて、あなたの神、主が禁じられたどんな形の刻んだ像も作ってはならない。あなたの神、主は焼き尽くす日、妬む神である。本日は、この聖書の箇所を通して、妬む神という題で、クリス先生、クリス信之先生、プリンストン日本語協会の牧師であり、またこの地域のユースのための働きを担ってくださっている、クリス信之先生にメッセージをお願いいたします。では先生お願いいたします。
神様に感謝します。風がとても今流行っているようですけども、私もカリフォルニアに、行って帰ってきたときにひどい風に襲われてですね、2週間ほど、倒れていましたけれども、こんな声ですが菌はほとんどないと思うので安心してください。でも帰ったら手洗いとうがいをしっかりしておいてください。今先生に読んでいただいた御言葉、一番最後の一節だけをお読みしたいと思います。これが今日の中心の御言葉です。申命記4章の24節、あなたの神主は焼き尽くす日、妬む神である。2018年が始まってまだ2週間しか経ってないんですよね。だからまだフレッシュですよね、この1年はね。で、皆さんもそうだと思いますし、私もそうなんですけど、新しい年に最初にやっぱり聞きたい御言葉っていうのはですね、聞いたらすぐに元気が出るような、希望にあふれるような、励まされるような御言葉を求めて教会に来たい方たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。ところが今日与えられているのは、主は焼き尽くす日、メラメラメラメラと思ってですね、妬む神、ジェラシーにあふれてる神っていうんですよ。正直どう思われてますか、皆さん。今これが聞きたかったんだ。一年の最初にすごい恵まれるなっていう御言葉でしょうか。私だったらそうじゃないっていうイメージはあります。もうちょっとポジティブなですね、御言葉が欲しいと。私たちの多くが持っている神様のイメージ、また神様に願っている姿っていうのは、 優しい、包み込んでくれる、傷を癒してくださる、温かい、ほっとするっていう、もう本当にそれだけで私は生きていける、文字通りほっとできるっていう、そういうお方だと私たちは願ってるし、そういうお方に違いないと確信を持って歩んでると思うんですが、何度も言いますが、焼き尽くす日妬む神ってなんか正反対なんじゃないかなっていう、そんなふうに思いませんか。でも、もし私たちの方が間違っていたらどうしましょうか。もし私たちが神様はこんな方ですって確信を持っているイメージが、実は全部ではないにしても神様の全体像のほんの小さなところだけ見て思い込んでるだけだったらどうしましょうか。あるいはもし単に私、人間の欲から、願いから出てきたそのイメージを投影しただけだとしたならば、それは大きな間違いではないでしょうか。そしてもし本当に神様の本当の姿は全てを焼き尽くす火であり、妬むほどに私たちを愛している、そんな方だったら私たちはどうしなければならないでしょうか。本当に神様の前にひざまずいて悔い改めを持って、自分の考え方や価値観を、イメージを捨ててやり直す必要があると思うわけです。それこそまさに新年のスタートにふさわしいのではないかと、まずこの私自身が語られているところです。この御言葉の背景にはどんなことがあったんでしょうか。イスラエルはエジプトを脱出しました。そして神様が立てられたリーダーモーセに導かれて、長い長い、そして苦しい荒野の旅を続けました。40年かかってやっと神様が約束してくださった地のその手前まで来ました。ヨルダン川という川が流れています。その川の向こうがもう見えるところに約束の地があります。でもそこまで来たのに、モーセはこの申命記の中でこう言わなくてはならなかった。私はあの地に入ることができません。なんということでしょうか。ここまで来たのに、先ほど読んでいただいた箇所にも出てきました、私が普段使っている新改訳だと、気をつけなさいっていう言葉が今日の箇所の中でも2回出てきたんですが、口語訳聖書では深く慎まなければならない、慎みなさい、それは心を正しなさい、間違いを正しなさい、気をつけなさいという意味ですね。何をでしょうか。目の前に約束の地が来てるのに、もうみんなで大喜びをして川を渡ればゴールインなのに、ここに来て神様はモーセを通して何を気をつけるとおっしゃっているのでしょうか。それは偶像礼拝だったんです。偶像礼拝、今お読みいただいたところですが、16節から19節をもう一度読みます。16節から、それであなた方は道を誤って、自分のためにどんな形の刻んだ像をも作ってはならない。男または女の像を作ってはならない。すなわち地の上におるもろもろの獣の像、空を飛ぶもろもろの鳥の像、地に這うもろもろのものの像、地の下の水の中におるもろもろの魚の像を作ってはならない。あなたはまた目を上げて天を望み、日、月、星、すなわちすべて天の万象を見、誘惑されてそれを拝み、それに仕えてはならない。それらのものはあなたの神主が全天下の万民に分け与えられたものである。神様にとってとても悲しまれた大きな罪の一つは、それは神様ではないものを神のように拝み、それに仕え、それを自分の心の中の一番大きな部分を占めるものにしてしまうことでした。それを偶像礼拝と言います。神様は全てのものを作られた 天地万物の作り主です。そして作られたものの中で、私たち人間にだけ、ご自分と同じ姿を、すべて注入して作ってくださいました。それは、神様と私たちが、だけが、本当に愛し合うという関係の中で、共に生きるためだったんです。それなのに、イスラエルは、選ばれた民と呼ばれながらも、いつの間にか神様、目に見えない神様を待つことができずに、祈ってもすぐに自分たちが願ったように答えてくれない神様を待てなくて、すぐに自分を慰めてくれる何か、インスタントに欲しいものをもらえくれる何か、それは物であったり肉体的な快楽であったり、あるいは他の宗教の神々を拝むようになりました。神様と 100% 愛され、愛する、その関係のために作られたのに、イスラエルの民の心はいろんなものにどんどんどんどん分かれていった。神様はそれをとても悲しまれた。それが偶像礼拝です。モーセはそのことをここで言っています。気をつけなさい。すでに彼らがやってきたことを、持って気をつけなさいと言ってるんですね。これから起こるだろうからじゃなくて、もうやってしまっていたんです。この申命記は本当にそのような神様の思いで満ち溢れています。申命記の、中心聖句とも言われているのが6章の4節と5節なんですけれども、そこを読みします。申命記の6章4節と5節、イスラエルよ聞け、我々の神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛さなければならない。主なる神様は唯一のお方、他にはいない。でもイスラエルは、そして我々は神々を作って、そしてそれらを拝んでいきました。でもモーセは言っています。あなた方は心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、つまり私たちの存在の全部ですね、全部をもって神様を愛さなければならない。強い言葉ですよね。命令ですよね。愛しなさいって言ってるんです。なんでそこまで必死に熱くなって自分の全部をもって捧げて愛さなくちゃいけないんでしょうか。そんなこと言われてやることじゃないよって思いたくなるかもしれませんよね。自分が愛したくなったら愛しますよと。いや、ある場合には愛っていうのは本当は人に自由を与えるものなんじゃないの。それをなんかまだレディーじゃないのに、そんな愛を感じてもないのに愛しなさいなんてなんで言われなきゃいけないんだ。私が愛したくなったら愛しますよって言いたくなるかもしれません。私は昔そう思ってました。締め付けられるようで、縛られるようで、だったらキリスト教はいらない、クリスチャンにはならないと思っていました。でも聖書の言葉は変わりません。だから私たちにそこまでの愛、あなたのすべてをもって愛しなさいと言い続けるには何か理由があるはずですね。神様なりのっていう言い方したらものすごく生意気ですけど、神様には神様なりのお考えがあるはずだ。それを知ろうじゃないですかって感じですね。私たちは愛をやっぱり一番最初にお話したように、自分の価値観や自分が持ってきたイメージ、自分が愛とはこうだろう、こうであってほしいと思う、そこに合わせて本当にこう見事に本当の愛を作り変えてきてしまったんじゃないかと思うんですね。自分が気持ちよくなる、それが愛だ。自分が欲しいように何かを手に入れる、自分が愛されたいように神様に愛してもらえればそれが愛だ。そういう愛を感じていたい。でもイスラエルはそのようにしてきた結果どうなったでしょうか。そうです、イスラエルはそのように神様を見、神様をまるで自分の奴隷のように、召使いのように、私たちを愛しなさい、私たちはこれが必要だからこれをくださいと言って使えさせるようにしてきた。 その結果彼らは長年の悲しみと苦しみの歴史を通らなくてはなりませんでした。そして神様がどなたであるかが分からなくなりました。私たちはどうでしょうか。私たちはと言わず、私はイスラエルと同じようにやってきました。自分が愛されたいときに愛してほしい、愛されたい形のものが欲しい、それを神様に押し付けてきました。神様を一番にするのではなく、いつも自分が一番でした。自分が満たされるためにさまざまな神々を作ってきました。偶像礼拝というと、私たちはこの今日の御言葉が言っているように、その手で何かを、泥や木を使って像を作る、それを拝むということだけを考えてしまうかもしれませんが、実はこの世界にはいろんな偶像があります。そして私たちはそれをいろんな形で拝んできました。お金、この世の成功、仕事、遊び、趣味、人間の道徳、自分の行いや努力、予的に影響力のある人を拝む、セックス、お酒、ドラッグ、教育が全てだと神のように崇める、教養、人生の経験、いえ宗教さえも、神様よりも宗教そのものを神のようにすることもできます。親、友達、伴侶も神様より上のところに置いてしまっていることがあるかもしれません。そして私はクリスチャンとして、いやまた今は牧師として、自分の奉仕、自分が伝道してどれだけ人が救われたかっていうことを気にして、それを誇り、それで心を満たしてきたということが何度あったでしょうか。この世の何でも神様の代わりにしようとすることはできます。それが偶像礼拝です。イスラエルは多くの神々を作ってきました。私たちも多くの神々を持ってきました。ただそれに気づかなかったかもしれません。その結果、本当は受けなくてもよかったかもしれない悲しみ、痛み、恐れ、苦しみ、悩み、失望、絶望などが私の人生を台無しにしています。神様はそのようなものを私人間に与えたかったんでしょうか。そういう世界にしたかったのでしょうか。いいえ、決してそんなことはありません。神様が与えたかったのは、ただただ神様から永遠に流れ続ける完全な愛です。そしてそれは神様と私たちが愛し合っている関係の中だけで受けることができるものです。だから神様は、私を愛しなさいと私たちに時には厳しく激しく命令するかのように、愛せよと言ってくださっている。それは私たちが満たされるため。これを聖書では妬みの愛と言っています。神様は私たちを妬むほど愛しておられます。私たちの、私という一人の人間のすべてを自分のものにしたいと思っていてくださいます。皆さんお一人お一人のことをそのように愛していてくださいます。今回この妬む神という御言葉とまたテーマなんですけども、私に個人的に与えられた出来事、きっかけがあります。それをお話しします。昨年の12月27日から1月1日まで JCFN の主催のエクイッパーカンファレンスというカンファレンスに、長女の真帆と今日来てるんですけども、2人で初めて参加してきました。今回私たちはユースの集会で奉仕をしたんですけれども、このカンファレンスの最中、毎朝ですね、IBS っていう時間があるんですね。それはインダクティブバイブルスタディっていう、そういう聖書の学びのやり方です。グループで一緒に聖書の箇所を読み、そしてそこにどんなことが書いてあるのかをしっかりと観察しながら、最後に神様のメッセージをみんなで味わっていきます。 毎朝ユースたちが60人ぐらい集まってですね、眠い目をこすりながら聖書を開くんですが、最初彼らは全然乗り気ではありませんでした。眠いよ、めんどくせえよ、つまんねえよっていう感じでした。そりゃそうです。前の晩夜中3時までみんな騒いでるわけですからね。朝ちゃんと起きてきて聖書を読もうって言われてもですね、なかなか難しいわけです。ところがそのカンファレンス全体の真ん中あたりに来た頃から、ユースたちは疲れてるのに眠いのにちょっとこう真剣な雰囲気が出てきたんですね。そして最終日の朝の IBS の時間でした。その日はみんなで各グループで学んだことの最後のまとめのシェアリングの時間でした。今回の IBS の聖書の箇所は出エジプト記だったんです。まさにイスラエルの民が旅をしながら神様から離れたりくっついたり離れたりくっついたりする中で、それでも神様はイスラエルを愛したっていう、そういうメッセージでした。そしてあるグループのリーダーが、ユースが前に立ち上がってきて、前に出てきて、この今の私のようにみんなに発表しました。その言葉が私を捉えたんです。彼はこう言いました。聖書には神様は妬む神だと書いてありました。はじめは妬むなんて、神様がジェラシー持つなんて変だと思いました。でも今は僕は嬉しいです。そう言ったんですね。妬むほどに僕を愛してくれる、それはすごく嬉しいことだと知りました。その言葉を語っている彼の顔のそのスマイルって言うんでしょうか、輝き、今でも思い出します。私はこの言葉を聞いたときに何か心の中で弾けた気がしました。その日以来、今日に至るまで毎日毎日私は妬む神様のことを考えてきました。それはどういう意味なんだろう。人間の妬みとはどう違うんだろうか。僕を妬むほど愛してくれてるっていうのはどういうことなんだろうか。それをいろんな形で味わってきました。今までも妬む神様っていうのはもちろん言葉は聞いたことがありましたし、なんとなく分かってたつもりだったんですが、でもクリスチャンになってから30年以上経ち、今回ほど妬む神について味わったことはありませんでした。するとなんかすごいことが起こってきたんですね。ニュージャージーに帰ってきてからもこの妬みが私を追いかけ続けるんです。変な言い方ですけども、なんか妬まれてるこの辺に感じるんですね。でも私を妬んでるのはその辺の人とかかき氷先生じゃなくてですね、神様なんですね。それはすごく心地いいって言いますかですね、嬉しいんですね。神様俺のことそんなに好きでいてくれるの、これなんかいいねと思ってですね。でも自分の人生で過去に起こった友達との間でのその人間の妬みから来たその友達との絶交、本当に悲しい関係についても思い出しました。私と親との関係の間での妬みとか、今の家族や妻との関係、いろんな人間関係で体験してきたどっちかというと痛みや悲しみが、その時に私の中にいろんな形で思い出されてきました。ああ、今も神様教えてくれてるんだなと思いました。すると先週不思議なことが起こりました。水曜日と木曜日2日連続でたまたまですよ。まあクリスチャンがたまたまって言ってきゃこうやってたまたまインターネットを見ていたら2日連続で妬みというトピックに関する記事に出会ったんです。一つ目の記事は日本のその、人々、日本の社会で仕事をしている人たちがもうみんな妬みだらけなんだって。会社の中でも同僚の間でも上司の間でももう妬みの感情っていうのは大変なことを問題を巻き起こすっていう、そういうお話でした。木曜日に読んだのはこれすごかったですよ。アメリカの牧師が書いた牧師たちの中にある妬みという問題についての記事でした。うわ痛いな、耳が痛いな、聞きたくないと思いながらも私の自分自身に思い当たる節がありました。たくさんの牧師たちがすごくいいメッセージをして人がなんかこう喜んでる牧師を妬んだりとか、 たくさん人が集まってる教会の牧師を妬んだり、それで自分のことをその卑下して傷ついたり、牧師の中にもある、クリスチャンになってもある。一つの結論は、人間は誰でも妬みという感情を持っている。それはどこから来るのかっていうことも学びました。それは妬みとは、これは自分のものだ、独り占めすべしたいものだ、私だけのもの、他の人には手は渡さないと確信を持っていたはずなのに、それが誰かのもとに渡ったとき、自分を離れていったときに感じる悲しみや孤独や憎しみ、そういう感情だそうです。自分から大事なものが離れていったときに生まれる感情だそうです。それが分かってきたときに、人間の妬みと神様の妬みの違いも見えてきました。まず人間には、私たちにはこの世の中で、これは私のものって絶対的に言えるものはないんだってことなんです。私たちは神様に作られた被造物の一つに過ぎないんです。私たちが何かを作ったんではないんです。私たちもやがては消えていくんです。すべてのものは私の指の間からすり抜けていき、取り去られていきます。だから私のものだって言って握りしめられるものはない。いや、握りしめれば締めるほど、それが離れていくときに、いつか失うときに、本当は自分のものじゃなかったんだと気づくときに、妬みが私たちを襲います。でも神様は違う。神様は天地万物の作り主です。すべてのものは神様のものであるはずです。その中でも特に私、皆さんは神様の姿に似せて作られた、神様にとって一番大事な存在なんです。それが分かりました。ならば、その私たちが神様から離れるときに、神様の中に生まれるその熱い思いは、清く正しい妬みなんです。あなたは私のものだ、あなたも私が作ったんだ、なぜ向こうに行くのか、なぜ他のものを拝むのか。神様は今の私のように、いや、私をはるかに超える涙と悲しみと、そして正しい清い怒りを持って妬んでくださるんだ、そのことを感じました。また、私たち人間は罪のゆえに欠けだらけです。欠けたところがいっぱいあって、だからそれを満たそうとして、満たされたい、自分が平安になりたいと思って、いろんなものを握りしめようとします。人間であ、人であったり、あるいは何でしょう、何でもです。物、仕事でも。だからそれは自分のためにやっています。自分が満たされるためにやっています。それで手放さなきゃいけないときに妬みが生まれます。神様は違います。神様は欠けてるとこがあるから私たちを必要としてるんじゃないんですね。神様は最初から満たされたお方ではないでしょうか。神様はお一人で満足されてるお方なんです。永遠からおられるんですから。それなのに、神様は本当に欠けたところのない満たされたお方であるんですが、私たちと愛の関係を持つために私たちを作ってくださいました。その方から来る妬みっていうのは、欠けを補うために出てくるんじゃなくて、むしろ相手である私たちを、欠けた私たちを満たすためなんです。実は、愛しなさい、神様のためにこれを守りなさい、従いなさいと言われれば言われるほど、ああ不自由だ、キリスト教は自由だと思ったのにと私たちは勘違いしてますが、神様の妬みの愛を知ったらもっと自由にされるんだってこと。こんだけ愛されてたのって気づいたら、そこには自由が来るんだっていうことを知りました。このポイントをまとめると、人間の妬みは結局、 相手を傷つけます。自分も傷つきます。そして頭がおかしくなってしまいます。私は何者なんだ、私には価値があるんだろうか。それは罪から生まれた妬みだからです。でも神様は違います。神様の妬みは愛から生まれてきたものです。それは私たちを満たします。私たちを癒します。私たちを生かし、そして神様のもとに立ち返らせてくださいます。皆さんは旧約聖書の雅歌という、箇所を読んだことがありますでしょうか。雅歌の8章の6節と7節を今お読みしますが、そこには神様の愛はこんな愛だという言葉が書いてあります。雅歌8章の7節と8節、あ、ごめんなさい、6節と7節です。私をあなたの心に置いて陰のようにし、あなたの腕に置いて陰のようにしてください。愛は死のように強く、妬みは墓のように残酷だからです。そのきらめきは火のきらめき、最も激しい炎です。愛は大水も消すことができない、洪水も溺れさせることができない。もし人がその家の財産をことごとく与えて愛に変えようとするならば、痛く癒しめられるでしょう。これは神様の愛です。ここだけ読んだら、ああ激しすぎてちょっとこういう愛はノーセンキューって言いたくなるかもしれませんね。怖い、なんかストーカー行為されるんじゃないかって、ここまで妬まれたら。でも神様の愛なんです。これは神様の愛は、大水も洪水が襲ってきても消すことができない。妬んで妬み切って私のすべてを欲しいと思っていてくださる。数年前に話題になった映画で、湯を沸かすほどの熱い愛っていうのがあるんですけど、ご覧になった方いらっしゃいます？宮沢りえさんが主演の映画、湯を沸かすほどの熱い愛。最初そのタイトルが気になってね、買ったんです DVD。 そして見たら、ああもうですね、やめられない、止まらないっていう感じの素晴らしい映画でした。おすすめです、見てください。だから内容言いませんけどね、ここではプレビューもしません。でもその映画の中で主人公の宮沢りえさん演じる女性が、ものすごい愛で、強烈な愛で家族や周りの人たちを愛し続けるんです。時にはもうその怒りを持ってですね、間違った道に行く人を正そうとする。時には自分の命を懸けて愛するわけです。そして愛される側は、なんでここまでやるのか理解できないんですね。理解できない、時にはやだ、行き過ぎだよって思うんですが、結局人々はその愛に癒されていく。なぜそこまで彼女はするのか、それは愛だからなんだ。でもこれはフィクションです、映画です。そういう愛が描かれた、まさに妬むような全てを焼き尽くす愛を描いた映画でさえ、私の心にタッチして、そして私を感動させるのならば、ノンフィクションである。本当に真剣にマジで命がけで愛してくださった神様がおられるという時に、私たちはどのように反応するでしょうか。私たちを作られた神様は、私たちのすべてを、本当にすべてをなんです。今日本に帰られましたが、昔私の教会におられた一人の兄弟が、毎週礼拝前に私のために祈ってくださいました。神様どうぞ先生の頭から足まで満たしてください。でもついにその祈りが変わって、神様どうぞ先生の髪の毛の先から足の爪の先まで満たしてくださいって祈ってくれるようになりました。本当に私の、あなたという存在の全部、クリスチャンって言ったら霊的な話ばっかりして心の問題でしょって思うかもしれませんが、体もです。あなたの時間も、あなたの過去の思い出も、そこにある傷も、そして今という時間も、これからの将来も、全部神様は欲しいんです。ご自分のものにしたいんです。なぜ？それはまず神様がご自分を全部与えたからなんです。 愛が本当に愛になる瞬間は、お互いにイーブンに愛し合う時です。神様は今日もそれを待ってらっしゃる。イスラエルにずっとそのことを求められました。ずっとそのことを語り続けました。でもイスラエルは神々を作り続けた。神様の心を傷つき続けた。でも神様は妬む神。愛することをやめません。そして神様は何をされたでしょうか。御子を送ったんです、今度は。ご自分にとって一番大事な御子イエス様を。罪のないお方を。私たちがもうどうしようもないから。私たちが神様を愛し返すことができないから。じゃあこれでどうかと、イエス様を自ら十字架にかけられたんです。今日賛美しました。イエス様が十字架の上でされた。バラの花が散るように、無残に、惨めに、罪人として砕かれた。その十字架の上で思っていたのは、誰のこと？あなたのことですよ。私のことなんですよ。神様はあなたを取り戻したいんです。神様はあなたの一部分だけもらって満足する方じゃないんです。もしですね、皆さん変な話ですが、愛し合ってる夫と妻が、夫が、ごめんなさい、ちょっと落ち着きます。愛する妻がですね、違う男性とイチャイチャしてるのを見て、夫は、まあ少しぐらいいいかって思ったらおかしいでしょ、それ。心の底から愛して、あなたのために全てを投げ出してるのよって愛してる奥さんが、旦那さんが他の女の人とちょっと二日間ぐらい出てくるわって言ったら、ああ、行ってらっしゃい、楽しんできて、私も少し遊ぶわって。おかしいでしょ、皆さん。でも私たちは多くの場合、神様にそんなことしてるんじゃないかと思うんですよ。で、神様は絶対的に私を裏切らなくて、完全に真実で、愛を守ってくださる方だから、だから妬むんです。私たちがよそ見てると。愛が壊れるときには、妬みは起こるべきなんじゃないでしょうか。本当は。私たちはもっと、愛が壊される瞬間に、怒るべきなんじゃないでしょうか。何いい格好してしまうんでしょうか。理解しているかのような顔をして。本当は傷ついてるのに、なぜそれは愛じゃないと言えないんでしょうか。それは私の中に本当の愛がないから。神様に対して。今日の通訳の橋本兄弟に申し訳ない。だいぶ今ちょっと変えてしまいました。すいません先生。神様が人間の妬みと違うところは、ご自分の中に湧き上がってきた私たちへの妬みをどう解決したということです。先ほども話した通り、その妬みの思いをご自分の御子に向けられた。私たちを罰することもできたし、私たちを廃棄して、廃棄処分、リサイクルにもなんねえよ、こんな罪人って、ね。もう壊してなくしてもよかったんですよ。できるんです、神様には。でも取り戻したいんです、あくまでも私たちを。取り戻すことによって、私たち一人一人の中に最初に計画されたご自分のイメージをもう一度リバイブさせて、この世界に栄光を表す。私たちに本当の愛は何であるかをもう満たして、私たちが愛し合っていくことを神様は喜ばれる。皆さん本当にですね、天地万物の創造主なる神様から、あなたの全部が欲しいんだけどって言われてるってどう思います？失礼な言い方しますけども、お願いですから、時間を取ってマジでこのこと考えてみてください。私の全部をあなたにあげても惜しくないっていう人が一人でも人生に現れたら、あなたはすっごく幸せな方でしょ。男女の愛関係なくですよ。でも神様はずっとそのことをしてこられてるんですよ。本当に真剣に向き合ってみましょう。ここまで妬むほど愛してくださる神様と。 最後に気になることを正直に話して終わりたいと思います。ここまでの熱すぎる愛、妬むほどの愛を、やっぱりなんか私どこかで危険なものとして感じてしまうっていう心があるんではないだろうかと思います。皆さんがそうだと言い切ってるんではありません。もしかしたらです。で、私は過去にそうだったんです。そこまでの愛はなって、全てを捧げましょう。この後で賛美する I surrender を、全てを捧げますって歌いますけどね、あれ歌えなかったんです、私は昔。いや、実は歌ってましたけど、心からは歌えなかったっていう意味です。口では何とでも言えるんですよ、私クリスチャンは。でもね、真剣にって言われたらちょっと困るんですね。なぜ？それは私の場合はなんですが、偶像をいっぱい持ってたからなんです。いや、私の部屋開けたらいっぱい像が並んでるっていう意味じゃないんですよ。ちょっとだけ笑ってくれてありがとうね。私の心の中に、私の人生に、私がこれだけは手放したくないと思っていたもの、神様のようにこう礼拝しないけれども、でもそれによって私は立ってる、それがじゃあ取られたら私やっていけないかもしれないと思っているものいくつかあったんですね。で、やっぱり心のどっかでそれも捧げる、それも手放して、もう私のそれこそ頭から足の先まで全部神様、それはちょっとね考えさせてくださいっていう、そういうクリスチャンライフ、それでも自分クリスチャンって言われたっていうことそのものが、神様どこまで恵み深いんだろうと思いますけどね。でもそういう歩み方を続けてると、幸せじゃなかったんです、本当に。本当にはどこかで相手をごまかしてる、相手は 100% 私を全部思って愛してるのに、私はその方の目を見れない、他に大事なものがあるっていうのは、やはり最終的に嫌な思いするのは自分だったんです。苦しくなりました。嘘をついてると思いました、神様に。皆さんがそういう状態にあるでしょうと言ってるのではありません。でもそれも含めてどうぞ真剣に神様と向き合っていきましょう。誰かに答えなきゃいけないわけでもないんです。牧師先生にそのことを告白しなきゃいけないわけではなくて、あなたを妬むほど愛して、全てを捨てて愛している方に、やはり私たちはちゃんと答えていかなくてはならない。愛とはそういうもの。本当にもう食べてみなければ決して知ることはできない味ってあります、ね、ジャンプしてみないと大丈夫だった、支えられたっていうことは分からない経験っていうのはありますね。どうか恐れないで、私たちの中に神様との 100% の愛の関係を邪魔している偶像を、それをしっかりと見つめて、神様の助けを得て、その妬む愛にいつかどっかで、いいえ、少しでも早く答えていきたいと思うものであります。お祈りしましょう。神様、この信じられないような、そしてしかもそれをまだ全然分かってないですけれども、その今の段階でも圧倒されるあなたの愛を感謝します。でももっともっとあなたのその愛で全てを焼き尽くすほどの炎のような愛、私たち一人一人を妬んで、私たちが完全にあなたのものになるまで妬むことをやめない、それほどに、そして私たちを取り戻すためにあなたの御子を捧げて与えてくださったほどの愛を、私たちがもっと知ることができますように、本当にテイスト、しっかり味わってそれを知ることができますように、この愛を知ってしまったからもう後戻りできないと思うほどに、なんで自分はこんな偶像を自分の心に持ってきたんだろう、後悔が生まれるほどに、全部あなたのものになりたいと、本当にあなたの目を見て答えることができるように、どうぞ続いて 今までそうしてきてくださったように、一人一人にあなたの愛を持って近づいてください、触れてください。聖霊様、あなたにしかできません。私たちにできないことをお願いします。どうぞ私の魂のどん底から新しく作り変えてください。天の父の愛で私たちをもう一度取り戻してください。イエス様の名前によって。